ことになりいたします。天の父様、主の御名を賛美いたします。早い時間でありましたけれども、今朝も聖霊の御翼に乗せてくださり、この神殿に主を集って共に祈ることができることを心から感謝いたします。今朝も十字架の知恵によって、私たちの罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私が聖書の言葉に来ます。どうか御言葉に従って真理の道を歩むことができますようにという迷う愚かなものでありますけれども、どうか本当に主はあなたが真理の道を指し示してくださいますようにお願いいたします。また私たちは今朝主に向かって祈ります。本当に主を失われたものをどう祈ったらいいか分からないものでありますけれども、聖霊様が本当に主を切なる御気を持って私たちの祈りを取り出してくださいますように、そして主はあなたの耳と力を受ける本当に主を時となることができますように切にお願いいたします。主は必ず私たちに教会に勝利を賜ることを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今日は聖書日課に従いまして、箴言の13章を共に読んでまいりたいと思います。箴言は本当にいろんな恵みの御言葉が記されておりますけれども、今日は特にですね、苦難ということについて、また忍耐ということについて共に御言葉から聞いてまいりたいと思います。今日の13章の一節で、子は父の聡しによって知恵を得る、そんなものは叱責に聞き従わないとあります。また18節、諭しをなおざりにする者は貧乏と軽蔑に遭う、懲らしめを守れば名誉を得るですね。また24節、無知を控える者は自分の子を憎む者、子を愛する人は熱心に諭しを与えると記されておりますですね。本当に、ですね、無知ですね、それは痛いものでありますけれども、そのことを通してですね、私たちはさまざまな学びを得ることができるですね。懲らしめを守れば栄養を得ることができるですね。また子は父の諭しによって知恵を得ると記されておりますですね。私たちの人生にはですね、そのような諭しですね、それは私たちにとっては苦難でありますけれども、さまざまな苦難がやってきますですね。その苦難にもいろんなですね、種類がありますけれども、例えばそれがですね、サタンからのものであればですね、いつも祈ります主の祈りのようにですね、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえですね。本当にサタンから、罪の力からですね、滅びから救ってくださいと、祈る。そして祈って、勝利をしなければならないんですけれども、それがいわゆる父からの諭しですね、父なる神様からの諭しであればですね、それを受け入れながらですね、忍耐の道を歩んでいくですね。そしてそれこそが信仰障害であるとですね、聖書は語っているのであります。先ほどヘブライ書12章を購読いたしましたけれども、12章の6節でも、なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからであるとですね。鞭というのは痛いものでありますけれども、しかし神様は時として私たちに、そのような苦難、痛みを与えてくださり、そのことを通してですね、私たちを作り変えてくださるですね。主は良きものを与えてくださるですね。父なる神様は良いお方でありますね。そのためには、ある時には苦難があるですね。ですからそこにおいて苦難、そしてそれを忍耐していくですね。ヘブライ書12章7節、8節。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって、実の子ではありませんですね。父から鍛えられない子があるでしょうかとですね、まさに今日の箴言のようにですね、子は父の諭しによって知恵を得るですね。子を愛する人は熱心に諭しを与えるであろう、無知を控える者は自分の子を憎む者であるですね。本当に神様は私たちを愛しているからこそ、私たちに、ですね、鍛錬として私たちを鍛えてくださるですね。それはですね、無知というのは痛いものでありますね。ヘブライ書12章11節でも、およそ鍛錬というものは当座喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。当座喜ばしいものではないですね。やっぱりそこは痛み悲しみですね、苦難でありますから、そういったものが伴うのでありますですね。しかしそのような中においてですね、主は良きものを与えていらっしゃるですね。その良きものとは一体何でしょうかですね。 その忍耐苦難を通して与えられるものとはですね、それはヘブライ書12章10節でありますけれども、肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。神性に預からせる目的、つまり私たちは神の似姿へと変えられるですね。私たちの人生における目的ですね、それは主の使命を果たすことであるとともに、私たちが新しい人々を作り変えられていくです、ね。私たちは自分で自分を変えることはできません。しかし、主の御言葉を通してですね、またある時にはそのような鞭を通してですね、ご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです、ですね。ですから私たちは苦難を通してですね、そこで本当に私たちが作り変えられるようにですね、祈っていくですね。パウロはですね、ロマ書の中でもですね、本当に言っておられますですね。苦難というものが一体ですね、何であるのかですね。そればかりでなく、苦難をも誇りとしています。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということですね。まあ苦難ですね、そのことを通して苦難は忍耐であるですね。耐え忍ぶことである。まあそれは大変なことでありますけれども、そのことを通して伝達ですね。私たちが練り清められるですね。練られた品性が与えられるですね。伝達は希望を生むですね。苦難を通して私たちは火で精錬された信仰という御言葉がありますけれどもですね。私たちは苦難を通していなければ、なかなか私たちは自分で自分を変えることができないですね。本当にそのような苦しみを通してですね、主は新しい人々を作り変えてくださるんですよ。まあそれを呼ぶを見たら私たちは分かる通りでありますね。神様は彼の内側を取り扱いましたですね。苦難を受けるまでは自分は正しい人だと思っていました。まあもちろん行いにおいてはですね、神様に礼拝を捧げる素晴らしい人でありましたけれども、しかしその内側をですね、神様は取り扱おうとしておられたんですね。実際に苦難を通して彼がどれほど自己中心であるかが分かったのであります。創世記のヤコブもおじさんラバンの下で20年間ですね、まあそれは非常に苦しい時でありました。しかしその時がなければ彼の自我は打ち砕かれることはなかったのでありますですね。イスラエルの民もバビロン捕囚を通してですね、本当に彼ら自身が作り変えられるためにですね、偶像礼拝から解放されるためにですね、神様が裁きを送ってですね、60年70年という時をですね、通して新しい人へと作り変えられていったですね。私たちは本当に苦難があるですね、まあそこにおいて私たちはまあ失望しそうになるわけですけれども、そこにおいても主を仰ぎ望んでいくですね。子は血の諭しによって血を得るのであるですね。子を愛する人は熱心に諭しを与えるですね。内村勘三先生もですね、本当に苦難の人生でありました。ある時にはですね、娘さん、まな娘ルツ子さんを天にあげるというですね、本当に苦難を経ましたですね。しかし、そのことを通して内村勘三先生は信仰が完成されていったですね。ですから、そのですね、娘さんが亡くなったことをですね、彼は火のバプテスマを受けたですね。もう火のバプテスマを受けたですね。そのことを通して新しい人へと作り変えられる時であったとですね。彼はその当時のことを回想しているのでありますですね。私たちは苦難が来た時にですね、それを本当に恐れ戸惑うものではなく、そこにおいてですね、本当に作り変えられるようにですね。その時に私たちはどのようにしたらいいのでしょうかですね。あ、苦難がやってきたなですね。そこでですね、まあそれをただじっとですね、まあ忍耐する、まあ忍耐とはですね、まあ耐え忍ぶことでありますけれどもですね。ヘブライ書の12章の12節で、だから泣いた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。ですね。苦難を苦難として受け入れながらですね、そこで弱り果てるのではなく、だからこそ泣いた手と弱くなった膝をまっすぐにですね。これは主に向かってですね、祈り求めなさい。ということではないでしょうか。ですね。苦難がやってきた時にですね、それを忍耐としてまあ受け入れる。のでありますけれども、ただじっと受けるのではなくて、そこで主に向かって祈り求めていくですね。それこそが正しい忍耐の障害ではないかと思いますですね。苦難が来た時ですね、主は必ず助けてくださるお方であるですね。詩篇46編、神は私たちの酒どころ、私たちの砦、 苦難の時必ずそこにいまして助けてくださるんですね。まあ、聖書は苦難がないとは言わないんですね。苦難の時に必ずそこにいまして助けてくださるんですね。その時にですね、主は何と言われるか、力を捨てよ、知れ、私は神、国々に崇められ、この地で崇められるですね。その苦難の時必ず主は共におられるから、だから力を捨てて知れ、そこにおいて静まって、私こそ主であることを知れ、口語訳ですね。そこにおいて我々は主に向かって祈り求めていくですね。忍耐の時ただですね、じっと我慢するのではなくて、そこにおいて主を仰ぎ望んでいくですね。詩篇121篇でも、目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか、私の助けは天地を作られた主のもとからですね。ですから私たちは、私の忍耐の生涯とは、ただじっと我慢することではなく、そこで主に向かって祈り求めていくですね。バビロン捕囚においても、それは先ほど申しましたイスラエルの民をですね、本当に作り変えられる時でありましたけれども、その時イスラエルの民はただじっとですね、我慢しているのではありませんですね。その時あなたたちが私を呼び来て、私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われるですね。その苦難のただ中で主に向かって祈り求めていくですね。それが真の忍耐の生涯でありますですね。そこにおいて主は本当に苦難の中において万事を益としてくださる、私たちを新しい人へと作り変えてくださるですね。聖書は苦難がないとは言いません。そこにおいて本当に祈り求めていくですね。弱くなった膝と手をまっすぐにしなさいですね。膝を強めなさい、手を強めなさいですね。祈り求めることを通して新しい人へと作り変えてくださるですね。あの 第2回伝道旅行でパウロとシラスはですね、フィリピに伝道して、まあ、捕まえられるわけでありますですね。鞭で打たれて、何度も鞭で打たれてですね、牢屋の一番奥に入れられですね、木の足かせをはめられましたですね。絶望状況でありましたですね。まさにまあ忍耐で、まあ苦難でありますね。本当にもう痛み苦しみの中にあったでしょう。鞭打たれてですね。しかし彼らはその中で何をしていたのでしょうかですね。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに切っていた。突然大地震が起こり、脳の土台は揺れ動いたと記されております。その苦難の中で本当に死に向かって賛美を捧げ祈っていたですね。まさにバビロン捕囚の戸の中において、その時あなたたちが私を呼び来て、私に祈り求めるなら私は聞くですね。忍耐の生活とは、ただじっと我慢するのではなく、そこで主に向かって日々祈り求めていくですね。今日このように皆様が集まって祈っているようにですね、それこそが正しい忍耐の信仰生活であります。今の韓国のリバイバルがあるのも、それこそですね、韓国の生徒方の戦前戦中ですね、また戦後のですね、韓国戦争ですね、長い長いですね、40年50年60年も至るですね、まさにいわゆる途端の苦しみという言葉がありますけれどもですね、もう墨を舐めてですね、でそのような途端の苦しみの中にあって涙の祈りを捧げてきたですね。まさに今日の御言葉のようなですね、無知また忍耐の生涯でありました。その中にあって途端の苦しみの中で、ただじっと我慢するのではなく、そこにおいて涙の祈りが捧げられてきたですね。そこにおいて主は素晴らしい御業を表してくださったですね。チュギチョル先生、そしてまた奥様の涙の祈りですね、もう涙なくちゃ読めないですね、あの著書でありますけれどもですね、旦那が囚われてからですね、奥様のですね、牧師院である奥様はですね、涙の祈りを捧げたですね、断食祈祷と徹夜祈祷ですね。まあ韓国はですね、まあ日本よりも寒いですね、冬は特にですね、平壌のさらに北のですね、平壌の地においてですね、暖房のない部屋でですね、朝から目を覚まして祈っていたですね、断食をしてですね、徹夜で祈っていたですね。神様はその祈りを聞いてくださり、その苦難の田中において主は素晴らしい御業を表してくださった。またアンリス先生、またお母様もそうでありますですね、平壌の刑務所で本当にもう刑務所の外で徹夜で涙の祈りを捧げた、もう食べるものもほとんどない中でですね、もう 皮と骨だけのですね、体の中で涙を流して祈ったですね。忍耐の生涯とはまさにそのような生涯であります。だから泣いた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさいですね。現実を見てただ嘆き悲しむのではなく、そこで主に向かって祈っているときに、そのときに主は素晴らしい御業を表してくださるですね。そしてですね、本当にその苦難の中において死に向かって祈るときにですね、その苦難は苦難では終わらないですね。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むとですね、パウロも言っていま す、ね。エレミア書の中でもですね、特にバビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこれに地に連れ戻すであろうですね。私はあなたたちのために立った計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。それは将来と希望を与えるものである。将来と希望ですね。苦難、それは本当に私にとって痛い、苦しみであります。ですね。それだけを見るならば、失望してしまいそうになりますけれども、しかしそれは苦難では終わらないですね。苦難は将来と希望を与えるものである。私たちが主に向かって祈り求めるときに、災いの計画から素晴らしい主の栄光が表されていくですね。このバビロン捕囚での将来と希望とは何でしょうかですね。私、その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く。私は捕囚の民を帰らせるですね。もちろんバビロン捕囚が解放ですね、まあ、それは素晴らしいことでありますけれども、もっと素晴らしい将来と希望、それはイスラエルの民が祈りのためと変えられる。そして何よりも新しい契約が与えられるというですね、さらに高い主の御心が行われるですね。苦難が苦難では終わらないですね。私たちは苦難のただ中祈るときに、そこにおいて将来と希望が与えられる。そこにおいてもちろん問題は解決するかもしれないけれども、さらに高い主の御心が行われていくですね。そこにおいて我々は主に向かって祈り求めていかなければならないですね。神様の素晴らしい計画がある。あのステパノの殉教を通して、もう本当に苦しみ死でありますですね。しかしそのことを通してですね、パウロが救われ、そして福音が全世界へと述べ伝えられていくというですね、さらに高い主の御心が行われていくですね。先ほどのチギチョル先生ですね、奥様、またアンディクス先生、またお母様の涙の祈りですね、その涙の祈りを通して、もちろん日本からの解放というですね、幸福説ですね、救いは起こったんですけれども、そこにとどまらないですね。韓国の民がこの苦難を通して祈りの民へと変えられ、そして素晴らしいリバイバルへとですね、主の栄光が表されていったんですね。苦難が苦難で終わらない、問題解決で終わらない、将来と希望が与えられるですね。私たちはそこにおいて主に向かって祈り求めていくですね。韓国の民がこの苦難を通して祈りの民、本当に涙を流す祈りの民へと変えられ、そして主の栄光がリバイバル起きていくですね。これまで交わりをしてきた出演の教会にしても、ハンソン教会にしても、光の宗教会にしてもですね、本当にその祈りの民とですねありました。それまさに戦前戦中のその祈りがですね、継続して、そのように今も祈りがあふれ、そしてそのことを通してリバイバルが起きているですね。四世中教会にも3回4回行かせていただきましたけれども、それこそもう朝に昼に夜に祈りがされているですね。もう祈りの民ですね。苦難を通して祈りの民となり、そのことを通して10万人教会ですね、本当に素晴らしいリバイバルが与えられていったのでありま す、ね。私たちも将来と希望を仰ぎ望みながら、死に向かってこの苦難の棚の中において祈ってまいりたいと願うのであります。私たちもですね、最初の神殿建築はそれこそ、まあ、毎回ですね、戦いでありましたけれども、特に最初の神殿建築はですね、本当に貧しさですね、もう、本当にですね、まあ私も子供の頃を経験しましたけれどもですね、しかし、それはですね、また祈りの時でもありました。その、なんで神殿建築の戦いがあったからこそ、教会が祈りの民へと作り変えられ、朝5時からの総天祈祷会、またその他本当に多くの祈りが捧げられ、ですね、その祈りが、今もなお継続して祈りの民へと変えられていったのであります。 野口かな宣教師は天に召されましたけれども、ね、それこそかな先生もですね、この教会に導かれた時はですね、いわゆる人生の絶望の状況の中でありましたですね。もうどうしたらいいかわからない、にっちもさっちもいかない状況の中で、この教会に来て救われて、そして蒼天祈祷会に導かれてですね、涙の祈りを捨てる中で命の水が湧き溢れてきたのであります。そしてそのような中で世界宣教の塔という器として主が召し出してくださった、さらに素晴らしい将来と希望が与えられていったのであります。私たちはいよいよですね、本当に今日の御言葉を呼びながらですね、本当に、ですね、正直ですね、不尊なものは叱責に聞き従わないですね、まあ、叱責とかですね、やっぱり懲らしめというのはですね、あんまり受けたくないものでありますですね。しかし懲らしめを守れば栄養を得るであろうです、ね、鞭を控える者は自分の子を憎む者である、子を愛する者は熱心に悟しを得るであろうですね。その苦難の棚上げがあって、私たちはさらにさらに祈りを捧げですね、私たちが新しい人と作り変えられ、そして将来と希望を与えるものとなってまいりたいと願うのであります。無教会の高橋三郎先生もロマン書公開説教の中でですね、本を探したんですけど、ちょっと見当たらなくて、あれどこに行ったかなと、ちょっと、まあ、うろ覚えでありますけれどもですね、そのロマン書公開の中で高橋三郎先生もですね、私たちの信仰障害は忍耐の障害であるとですね、もう私たちの信仰障害はもう本当にですね、忍耐の障害、そしてそこにおいては私たち自身の不信仰との戦いであるですね。本当にもう一体どうなるかですね、もうこの世の世相を見るときに、また我々自身のその内側を見るときに、もう不信仰に陥ってしまう。ですから本当に私たちの信仰障害は一生をかけたですね、本当に戦いであるというですね、命をかけた戦いであるとですね、私たちはさまざまな苦難を経るですね、本当に涙の谷を歩くものであります、ですね、しかしその中で高橋三郎先生がおっしゃっておられますね、しかしそこにおいて神の約束の言葉を握りしめることによって、そこにおいて希望が与えられるのであるですね。そうです、私たちの約束の言葉が与えられているんですね。あの時教会たれ、十字架のため、御言葉のため、祈りのため、世界伝道のためですね。そして主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるですね。現実だけを見るならば本当に不信仰やってくるけれども、そこにおいて忍耐し祈り続けて約束の言葉を握りしめるときに、主は必ず神の時を来たらしめるであろう、そしてその涙は必ず拭われるであろうと高橋三郎先生はおっしゃっておられますですね。私たちも安定教会としての約束の言葉を握りしめてですね、苦難を乗り越えていきたいと切に願うのであります。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むですね。最後にですね、内村勘蔵先生のですね、ロマン書公開説教のですね、仲介をですね、紹介して終わりたいと思いますですね。という今日の言葉はですね、まあ、無知ですね、また懲らしめ、忍耐でありますけれどもですね、じゃあこの忍耐ということについてですね、内村勘蔵先生はこのようにおっしゃっておりますですね。忍耐といえば、我が国の用法においては、ただあることを耐え忍んでいるのを意味し、まあ、忍耐、耐え忍ぶですね。もっぱら消極的なものであるように見える。漢字の原意ですね、漢字の元の意味、遺憾は別として、とにかくこれを消極的にこらえていることと見るが、それが普通の見方であるですね。まあ、今日は忍耐しましょうというメッセージでありますけれども、しかるに言語、ヒポモネは消極的にこらえていることを意味する語ではない。積極的に固く立ち強く進むことを意味する語である。兼任、豪気、不屈、不当等の意味を包含する語である。迫害の中にありて信仰を維持するのみならず、豪も屈するところなくして進んで神の道を行う信守邁進を言うのであるです、ね。まあ、忍耐という言葉は、まあ、日本語的にはこう消極的だけども、 本来の意味においてヒポモネですね、ギリシャ語においては信守邁進を言うのである。先ほどですね、言いましたけれども、パウロとシラスがフィリピンにて町を乱す者として捕らえられ、激しく鞭打たれ、奥の獄に入れて足かせをかけられることに何も変わらず、勇気ますます身に満ちて、夜半ごろ祈りをなし、かつ神を賛美し、ついに獄離をして、その前にひれ伏すに至らしめるがごとき、誠に、こうヒポモネの一例である。ですね、ヒポモネですね、まあ、忍耐とはただじっとですね、我慢するのではなく、そこにおいて本当に主を賛美していく、主に祈っていく、そして 戦っていくですね。忍耐とはまさにそのようなものであったですね。退転せず、揖斐せずですね、まあ、萎縮せず、住んでやまざる生涯である。積極的、進取的にして、公明と生命とを具有する生涯である。平和、怨霊、無害の人となるが、決して信仰の目的ではない。生命と力を持って進撃する生活が真の信仰生活である。しかしながら注意すべきは、これ自力をもって努力邁進して叱るにあらず、主として救いの主の十字架より流れ譲るところの生命の源に組んで叱るのである。ですね。真摯邁進の気概を持って戦うのである。しかしそれはまあ自分の努力ではなく、もちろん祈るわけですけれどもですね、主の十字架より流れ譲るところの生命の源に組んでいるのである。本当に日々祈ってイエス様からの十字架から流れる血を受けながら、そこにおいてですね、戦っていく。それが真の忍耐であるということでありますですね。それこそ飯先生ご夫妻が今渓谷で素晴らしい働きをしておられますけれどもですね、本当にユーミン兄弟がですね、本当に先生ご家族が中国に行こうとした時に、ユーミン兄弟が小児白血病にかかりましたですね。ああ、これをもってもう中国選挙はもう終わるのであろうかとですね、思った時もありましたけれども、しかしそれでも先生ご夫妻は中国選挙の歩みを止めることはありませんでした。それこそ収集邁進の気概でですね、その中においても、本当に積極的な忍耐を持ってですね、もちろん教会の熱い祈りの中でですね、またですね、多くの献金が捧げられ、その中において治療に励まれですね、そして中国選挙はさらに前進していくのであります。それそのことにおいてさらに将来と希望が与えられ、その祈りが積まれ積まれですね。今、ユーミン兄弟は、イザヤ61というですね、本当に賛美伝道団で、本当に献身をするというですね、さらに高い主の御心が行われていったのであります。ですから、私たちもいよいよですね、本当に、ですね、忍耐とはですね、ただじっとですね、伏して我慢することではない。そこで本当に祈りに立ち上がり、そして祈りと宣教に立ち上がることであるとですね、聖書は語っています。だから、なえたてと弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み出すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさいですね。私たちはいよいよ秋の特典に向かってですね、本当に祈りを積み上げておりますですね。祈るのではあるのではなく、さらにですね、伝道に励んで出ていって福音を述べ伝えていく、それが正しい忍耐の生涯であろうかと聖書は語っているのであります。そしていよいよ私たちに将来と希望が与えられますように、共に主に向かって祈ってまいりたいと思います。という今日の御言葉が私たちに授与することができますように、主に向かって祈ってまいりたいと思います。忍耐の生涯こそ勝利の道であることを本当に、信じて歩んでまいりたいと思います。それでは祈りに入りたいと思います。